こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、今日は第65回です。
よろしくお願いします。お願いします。最近はなんか月曜日収録という感じになってきましたね。
そうですね。一日遅れですね、今回。ね、昨日、なんでかっていうと、昨日は、レイトショーで。
映画見に行き
まし
たね。
そう。
何見たんですかね。
今話題の、シン・ゴジラです。
ね。
はい。
ゴジラ見てきた。
ね。
僕、ゴジラの、今までのやつ、映画館でなんか見たことないです
ね。私もないです。っていうか、普通のビデオとかでもほぼ見たことないです。
テレビでやってるから、ちょっとチラッと見た、みたいな感じ。
ああ。本当知らない。ちょっと前に、ハリウッドゴジラ。ハリウッドでしたっけ？
ああ、向こうのね。
そうそう。をテレビでやってたの
が、ガジーラ
の方やろ？そうそう、ガジーラが初めてぐらい。
ね。です。なんか結構前評判というか、行った方がさ、
そう、ツイッターとか
さ、ツイッターでさ、結構面白かった。
すごいね、評判いいですよね。
そうそうそう。うん、その、人間同士のやりとりとか、しがらみとか、そういう立ち回りが面白いみたいな、
ね。そうね、なんか、ただの怪獣映画とかパニック映画ではなかったですよね。
そうそう。なんか来たわーみたいなんじゃなくて。
ね。
そう。それに対する対応の仕方とか、
ね。人間模様っていうかね。
協力の仕方とか。
うん。
うん。ね。
政府のこととかね。
そうそうそうそう。うん、ね。
面白かったですね。
うん。そう。監督が、あの人
や。
エヴァン
のね。
アンの。
アンの、そうそう。
秀明。
うん、そう。
うん。
そうです。
ね。
ね。なんで
僕は知らなかったんですよ、どこ監督。
そう。Kさん、本当に予備知識なかったよね、
ここ全然なかった。で、途中で、猫さんに、エヴァンゲリオンみたいだねって言って、言ったら、え、監督そうだよって言って、あ、そうなん
もうでも、最初から明朝体出てきますもんね、
明朝体のなんかこう、字幕でね、
ね、
バンバンバンってこう。
そう、出てくる。
どこそこ、政府なんとか指数とか、
うん、
ね、あの、ヘリとか、
名前。
戦闘機の名前とか。
そうそう。ね、出てくる。
なんとかなんとか連帯とかさ、
ね、
みたいなの。
あんな好きな人が見たら楽しいでしょ、
ね。ちょっとそういうマニアの人は好きかもしれない。
うん、
ね。
監督がそういうの大好きなんでしょ。
あ、そう。
戦闘機マニアらしいですよ。
あ、そうか。
うん、
あれ？あの映画は？あの、監督じゃないけどやってたよね。
何？
ジブリのさ、宮崎駿の最後の。
風立ちぬ？
の、なんか担当したよね。
あ、声かなんかしませんでした。
あ、そうそうそうそうそう。ね。
あ、そうでしたね。
で、安野さんといえば、
はい。
ナウシカ？
はい。
の時の巨神兵？
うん。
の、パートを担当してたよね。
あ、そうか。で、ゴジラと巨神兵をなんかつなげるコメントが多いんですね。こう、ツイッターとかで。なるほど。
やっぱ僕はね、
うん、
ちょっとあんま喋るとさ、うん、見てないとネタバレになっちゃうけどさ。
うん、ネタバレダメ、
うん。
はい。
なんかゴジラの今までのちょっと雰囲気と違ってたと思うんですよ。今までっていうのはどちらかというと、現れた瞬間、ゴジラっていう感じ。
あ、ゴジラ出たみたいな感じなんですか。
うん、今回、え？何？みたいな感じから、こう徐々にこう、ああ、なるほど、みたいな。
はいはいはいはい。
ね。
そうね。
なんか僕、あの感じはね、やっぱエヴァンゲリオンのね、
うん、
使徒の感じ？
はい。
ああ。なんか、
未知な感じ？
そう。を感じましたね。
うん。
うん。まあ、皆さんもよかったら、
はい。
夏の思い出にシン・ゴジラ。
見てみてください。ゴジラ役は、かの野村萬斎ですから
。らしいですね。
そう。モーションキャプチャーでね。
ね。
全身タイツで演じたらしいですよ。
面白い
ですね。ね。
あと、最後のエンドロールのところにさ、出演者バーンって出てくるやんか。
はい、
うん、ピエール滝が出てたりとかさ。
はいはいはい。
そしてクレバーだったね。
あったあったあった。
はい、どこで出てた
の？わかんなかったです。
どこでラップしよったか知らんけども。いや、もしかしたらそのあれか、自衛隊員の役とかでおったのかもしれんね。あんまり気にしなかったな。クレバー。
あったかな。
ラップはしてなかったよね、
ラップは出てこなかったと思うんですけど、
ね。フリースタイルしてなかったけどね。
ちょっと次行く人どっかにいるか探して。
どこかにクレバーがいる。
探してください。
はい。
はい。
見てみてください。
はい。
ということで。ということで、今日のテーマは、
はい。
またまたオリンピックでございますけど、
はい、今回は振り返ります、
そうです、今日月曜日なので、今日はあの朝閉会式やってましたけど、
ね、
なんかついに終わってしまいました。
そうですね、早か
ったね。オリンピックロス、
ロス、
ロスオリンピック、
まだパラリンピック
パラリンピックはだってオリンピックじゃまた名称違うから。
まあそうやけど、
パラリンピックもまたありますけどね。
はい、
うん、で後半、
はい、
後半戦のなんか
後半戦。
印象に残った。
印象に残った。
何ですか、いっぱいあったよね、
今回。いろいろありましたね。
ありすぎてさ、さっと出んよね。
そう。
過去最多やもん。
らしいですね。一つは、やっぱりバドの女子のダブルスね。高松と、高橋松ともペア。すごいね。
僕は、猫さんさっき寝てしまったよ。僕見てた、見てましたけど、
ね。そうそう。
すごかったですよ、最後。
そうですか。
19点向こう取って、で16点で、これやばいなといよいよ、みたいなところから5連続ポイントバーンと勝ってしまうんです
よ、ね。
すごい気迫だったんです。全然顔がない、弱気じゃなかった。最後までほんま攻めてやろうっていう、すごかったですね。なんか僕今回ね、バドミントンに限らずさ、
はい、
その、窮地に立たされた時とか、すごいプレッシャーがかかってるだろうって時に、やっぱり弱気な顔してないんですよね。負けるかもっていう想像してない。そうそうそう。
卓球ので
、本当に勝ってしまうっていうね。なんか、今までの、なんかこう、日本人とちょっと違うというか、例えばよくサッカーなんかでもさ、チャンス作るんだけど決定力がない。最後決めきれない。よく言うじゃないですか。最後の最後でミスしてしまう。のが、なんかこう、オリンピック全体で、全スポーツを通して、あんまり今回なかったというかさ、レスリングのあの、1日3人金メダル取ってあったでしょ、女子。
ああ、全員逆転したのですね。
あのうちの2人なんか最後の10秒ぐらいでひっくり返したわけでしょ、数秒で、みたいな。
諦めない心っていうかね。
攻め続けて、勝ってしまうっていうね、ああいうのが多かったかな。
そうですね。
あの体操の内村ともそうです
。逆境を跳ね返した感じね。
個人総合の最後の鉄棒でバツッと決めて、あれちょっと一歩でも動いとったら怪しかったですよね。あのウクライナの人に負けてた可能性が高い。最後まで攻め切る、負けるイメージを持っていないっていうのがなんか僕は伝わった、印象。
新世代なんでしょうかね。
なんかね。
すごいね。あのラグビーもすごいですよね。
すごかったね。
敗退は決まってからだったんですか、あの試合は。
敗退ってどうい
うこと？予選は敗退だったでしょ。
え、突破したの予選。
あれ違うの？7人制ラグビー。
4位になったんだよ。
そう。私ちょっとあんまり詳しく知らないんですけど。ニュージーランドに。
ちょっと調べてよ、これ。怒られますよ。嘘言ったらいいか。ラグビー関係者の方。
そうだね。
予選敗退してませんみたいなことになりますか？大体僕はね、オリンピックはね、このヤフーの、リオ五輪のところからね、見てました。あ、これみたい。こっちのね、あとね、この五輪 .jp。
あ、前言ってた。
と、NHK スポーツのアプリね。
はい。はい、
これライブ配信してくれてたんだから。
はい。
すごいよね。
本当に。そうですね。
これ日程でいいのかな？ね。あ、音はちょっとごめんなさい。音はです。競技？これ
競技。
いろんな競技がある。どれ？
7人制ラグビー。
ラグビー？
7 人制。
どれ？ない。あった。男子。
男子。
女子も出てるな。
うん。
ああ。競技。
結果。
あった？あ、これか。日本、まず、ニュージーランドに勝ったよね、これ。
そう。
すごいよね。あ、イギリスに2点差で負けてたね。
そう。ケニアには、あ、ケニアに勝って。
ケニア勝って。だから、予選で2勝してるから、
準々決勝
で、フランスに勝ってるんですよ。
あ、そうか。なんかね。で、負けて4位になっちゃったけど、
準決勝でフィジー負けて。
フィジーが、
で、3位決定戦で南アフリカに負けてる。4位ですよ。
南アフリカ強
っ。4位ですよ。
ごめんなさい。そっか。
女子かなんかの感じがいいね。これもしも、女子も。別に、ちょっとしたらごめんなさい。うん、
早速グダグダですね。
グダグダですね。なんかもうちょっと自信がある。
違う違う。だってニュージーランドに勝ったっていうかすごいなと思って。
女子はもうカナダにまず負けて、イギリスにも負けて、うん、2敗したらやっぱどこでアブラジンも負けたんだ。女子は敗退。
ケニアに勝ってる。
あ、ケニア。あ、うん、には勝ったな。うん、3敗1勝だったから、あ、9位、10位決定戦があったな。
10位だったんですね。ブラジルとやった。なる。
まあそういう感じ。
でも日本のラグビーってじゃあすごいですね。前もほら。
あのワールドカップでね。あれ、南アフリカ勝って。
勝って。
大金星みたいな。世界が驚いた。
ねえ。で、今回ニュージーランドにも勝ったんでしょ。
すごい、ね、
すごいオールブラックスでしょ。
なんかね。うん、
すごい。
だから今回さ、うん、ラグビーとかも、これも卓球もそうやった、バドミントンもそうやったけどさ、史上初みたいなのものすごいやったよね。
あ、そうそう、史上初と何十年ぶりとか。九十何年ぶりとかね。
石堀選手のテニスもでしょ。
そう。
水泳なんかもいっぱいありましたよ。800メートルリレーもそう。
うん、
あと、
金藤選手も岩崎選手ぶりでしょ。
まあ言うてもあれ十何年。
あ、もうそんなもんか。でも久しぶりですよ。
あとその400メーター個人メドレーで、金と銅、二人表彰台に上がる。
ああ、はい。
史上初でしょ？
うん。
ああ、すごいことですよね。
そうね。あれもね。
どれ？
トラック、陸上。
これね、すごかったね。
ね。
いいですよ、銀メダル。
日本が。
すごいね。
うん。ベストが10秒台の人たちで。
ね。
うん。
最後4走の、ボルト、チラッとケンブリッジ見ましたから、
ね、最後ね。
キャッっていうしてね、
うん。
最後もね、ケンブリッジをしっかり2位守って。
そう。
ね。ちょっと3位っぽく見えたアメリカは失格だったんですよね。あれ決勝で。
あ、そうか。
3位がカナダだった
んですよ。ああ、そうか、そうか。
最後アメリカこけてましたけど、
すごい勢いでね。
うん、
そうか、それもでも、こけちゃったのも、じゃない、うん。失格も残念でしたね。
そう。でもね、あれだけのさ、大舞台でさ、
うん、
絶対結果出さないかんとか、やっぱいろんなプレッシャーがあるわけじゃないですか、
はい、
国のためにとかさ、ね、いろんな人を応援してくれてるからさ、
うん
はい、だけど、バトンのパスなんて、だって自分一人の努力じゃないじゃん。相手との、こう、
相性というか、プレ
ーもう興奮してつばつばと。連携やからさ、
はい、
うまくいかんときもあるじゃんか。
ある
だけど、そこを日本は今回攻めたわけでしょ、
うん、
絶対来てくれると思って、
信じて、ね、
信じて早く走って、
はい、
で、つなぐっていう。ねえ、すごいよね、
うん。
で、今回その、ツイッターの方で、前回の、放送に関してのリプライいただいてたよね。メンタルの方の話、
は
あ
は
あ。ちょっとそこへつなげてみたいなと思うんですけど、
はい
紹介させていただきます。ツイッターでリプライいただきました。体がテーマであり、あ、ごめんなさい。こんにちは。
こんにちは。
楽しく興味深く聞かせてもらってます。
ありがとうございます。はい、
体がテーマであり、毎回フィジカル面が、クローズアップされることが多いかと思いますが、二人でこれだけ長くポッドキャストが続けられるのは、二人のメンタル面の強さもあると思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人に伺いたいのは、おすすめのスポーツメンタル本やマインドコントロールの仕方、またスポーツにおいて筋肉と神経と連動させるにはどのようなトレーニングが有効なのかなど、メンタルトークが聞いてみたいです。よろしくお願いします。
メンタルの強さね、打たれ強いってことか。うちらは打たれ強いのかもしれないですよ。
あ、僕ら、うん、そうね、まずちょっとそうね、僕らがここまでやってきた、うん、モチベーションって何やろね。僕らがこれをやるモチベーション。まあやっぱ聞いてくれてる人がいるっていうことは大きいよね。
皆さんのリプライ。
そうだね。反応があるってことだね。そうそう。だから別に自分らのためにやってるみたいなのはやっぱないよね。
ないですね。
なんかそれ自己顕示欲じゃないけどさ、俺こんなん知ってるで、とかさ、俺こんなんできるで、みたいな、
うん。
そういうことじゃなくて、うん、
言っても別にね、
うん、
得にもならないし、
ね。そうなんですよ。これ一応、匿名でやってて、
そう。
一応こう、どういう仕事かはお互い、夫婦でみたいなの言ってるけど、うん、それ以外は言ってないから、
ね。
僕らがこれ話すことでコマーシャルにもならないし。
ならないし、儲からないし。ね、
そう。ポッドキャスト聞きました、言うて、僕にホームページからメッセージ来たことないもん、仕事もし
ないから。来たらびっくりします。
びっくりするけど、これバレとるやんか、なるけども。まあこれ、そもそもなんでこのポッドキャストを始めたのかっていうのを久々にちょっと話しておこうか。
はい。
聞いてない人もいるかもしれない。
あ、そうです、
ね。初めの方で喋ってたけどさ。
うん。
これなんでかっていうと、
はい。
まあ、名前がさ、ゼロから始める体づくりっていうことでさ、特にその運動初心者の方とか、うん、まあ、運動にちょっと興味があるなとか、最近始めたなみたいな方に、よりこう、正確な、安全な、
うん、
効果的な、運動の仕方など、そういう情報を提供できたらいいなと。で、これなんでかっていうと、テレビとかさ、雑誌とかでさ、すごくこう、一つの運動、一つの食べ物を
極端に、
ね、極端にこう紹介すること多いじゃないですか。
それさえやれば、みたいなのね。
そうそうそうそう。で、そういうことをこう短期的にバーンとやってしまうと、やっぱこう、安定性がないんですよ。やることに。ね。で、それはやっぱり長続きしないし、
はい。
まあ、変に偏った食事とかもそうだけど、してると体壊すから。
うん。
うん。で、意外と、知ってるようで知らないこととかさ。
はい。
そういうことをお伝えできたらいいなと思って、まあ始めたんですよね。
そうですね。まあ本当にね、最初はね、まあいいな、好きなポッドキャストの番組があってね。
あ、そうそうそう。
我々がね、これ面白いね、つって、ちょっとやってみたいねっていうのがあって。
そうそう。
で、Kさんと、私その時、マラソンしようとかいろいろ走ってたから、
うん、
気になったら質問するじゃないですか。
ね。
Kさんに。Kさんから結構こう詳しく面白く返事が返ってくるわけですよ。で、あ、なるほどって思って。
これは共有したらいいんじゃない？
この驚きをみんなと共有したかった。
みたいなね。
そう。
だよね。
そう。
だから例えばさ、その、へーっていうエピソードで言うと、
はい、
筋トレってこう聞いたときに、
はい、
それぞれがイメージされることがあると思うんだけど、
うん、
まあ、やっぱ多いのがさ、筋肉もりもりのボディービルダーさんみたいな感じになるのかな、うん、
はいはい、
実際そういう質問を受けるんですよ、女性の方から。え、筋トレして大丈夫ですか？
気持ちになりたくないです。
なりたくないですけど、なれませんから。まず女性はやっぱ違うから、ホルモンの出方が違うから、
うん。そうですね。
うん、なれませんから大丈夫ですよ、みたいな。で、筋トレをしていくときにも、例えば目標がありますと、筋肉の量を増やしたい。でも、筋肉の量を増やすためのトレーニングを、今すぐ始めれるわけでもなかったりするんですよ。
あ、準備ができてないんですか、体の。
そうなんです。で、これは時期を設定して、今から2ヶ月はこういう時期、はい、次の時期はこういうことをやるっていうふうに、短期的な目標を設定していって、その先に長期的な、すなわちゴールの目標、筋肉を増やすってものを置くんですよね。
う
ん、
はい。
じゃあさ、今まで全然運動してなかった人が、筋肉を増やすための、負荷、最大筋力っていうものに対しての70から85%の重りをさ、
はい、
10回3セットやってください。どうぞってなった時にね、うん、できないんですよ。体が動かないんですよ。そう。で、それはどうしてかというと、まず、脳から、運動神経を介し筋肉に指令が行くんですけど、
うん、
その指令が行きにくくなってるんです、運動してない人って。
あ、ちょっと筋肉怠け気味みたいな。
そう、伝達が悪い。
あ、
これはその神経の動員、あとその動員の増加ですね。うん、動員頻度の増加と、
うん、
頻度と、あと量ですね。これが増加していくことによって、筋力が一時的に、まあ、一時的にというか、一時バーンと上がっていくんですね。
うんうん、最初の、だから、最初重く持てるようになるときは、まだ筋肉増えてないんですよね。
そうそうそう。
筋、
うん。そう。で、それは僕がよくお客さんにも説明するのがさ、どういうことかというと、はい、なんか今、神経とか運動神経とか、なんか難しそうやな、なるじゃないですか。
なります。
だから、僕はその、火をつける台所のコンロ。
はい。
で言うんですよ。で、ずっと使ってなかったコンロに、こうやってカチッカチッってすぐ使うんでしょ？
使う、使う。
だけど、さっきまで火つけとったものを一回消して、で、すぐつけようと、すぐつくでしょ？って、うんうん、これがその運動習慣があるかないかなんですよ。 で、これはその、
わかりやすい。
頻度ですね。
はい。
頻繁に使ってたらすぐまたつくようになりますよ、うんうんうん、いうね。
はい。
まあ、車なんかもそういうことかもしれないね。
ああ、かかりにくくなります
ね。使うことが大事。
はい。
で、あとは、コンロの数そのものを増やす。
ああ。
うん。火がつく場所を増やす。
はい。そしたら火が強くなる。
強くなるでしょ。うん、っていうことで、筋力。まあ、筋力イコール火力ですけど、今の例で言うと。増えるんですよ、みたいに言うんですけど、
うんうんうん
うん。なんかそういう例えみたいなとこまでは、うん、本とかには、書いてはないんですよね。
なかなかね。
そう。なんか僕はそこの橋渡しをしたいわけですよ。
ほう。
ちょっとこう、分厚い参考書みたいな、見るだけでも嫌みたいな、こう、難しそうやなと思ったら、こう、とっつきにくいじゃないですか。
はい。
まあでも運動はせないかなと思ってる人に対して、もう少しこう、わかりやすく、イメージできないかなっていうのはやっぱり思うんでね、
うんうん
うん。これは僕が普段スタジオインストラクターもやってるから、
はい、
中高年のおばさまたちをたくさん、相手にしてる分ですね、
はい、
やっぱりこう、いつも考えるんです。どういうふうに言えばちゃんと伝わるかなっていう、うん、
はい、
難しいこともちゃんと伝わるかなっていうのを考えるんですけどね。うんうんうん、まあそういったことの延長でね。
そう、始めたんですよ、これ。
なんですね。
ね、最初はね、うん、ランキングがね。
ランキング？
始めた最初は、
ポッドキャストランキング。
ポッドキャストの、そう、iTunes のランキングがすごい上がるんですよ。
総合で20位とかだったね。
26位が最高ですね。ね、
すごいですね。
やっぱあれは
多分。総合部門で1位だったから。
そうそうそう。今はもうね、エロチャンネルばっかりですけどね、1位、上位にあるの。
ね、
健康なね。
なんかね、エロチャンネルはエロチャンネルっていう。
項目作ってほしいですよね。
よね。アダルトとかさ。
そうそう、
健康とかに入れんとって
もいいね。健康だからこそ楽しめるんでしょうけどね。
うん、けどね、うん。ちょっとね、違うよね。なんか違う
よね。あ、一緒に並んでるの複雑な気持ちになりますね。
ねえ。
うん、
ちょっと心外やね。まあ、
はい、
そんな感じで。
そう、あれも嬉しかったね。
うん、そうそう。で、まあ、メンタルの話がメインですよね、
はい、
今回ね。
はい。
リプライいただいた。
そう。
でもね、僕もね、あんまり心理学の方っていうのはね、あんまりっていうか全然っていうぐらいね。
そうなの？
専門ではないです。やっぱスポーツ心理学っていう分野があるんですけど、
はい、
もう本当のさらっと本で読んだぐらいだから、詳しくはない。
そうか。私もあんまりメンタル強いとは思わないんですよね。
うん、
ちっちゃい時はね、うん、ピアノの発表会とかね、
うん、
もうあんた全然緊張しないねって言われて、私も全然緊張しなかったんですけど、
うんう
ん、中学生ぐらいから緊張はもう、
うん、
あ、これが緊張かっていうのも分かったし、
うん
うん、緊張しますね。
そうね。
うん、
緊張をするときっていうのは自律神経というとどっちなわけ？
交感神経。
でしょ、うん、ということはどうなるんですか、
まあ、適度には、あ、血管は
うん、
収縮し、血圧が上がって、
動向が
脈拍が上がって、動向が開く、
うん。わけじゃない。
そう。
で、あんまりそれが過ぎてしまうと、まあ、硬くなるというか、スポーツにおいてもね。
そうです
ね。いかんと、適度な緊張ってやっぱ僕大事だと思うん
ですね。はい。言いますね。
うん。実際に、研究なんかでも、
はい。
あるのが、尿意を催したと。
うんうんうん。
ね。ちょっと我慢して、
はい。
レースに臨んだ方が、
はい。
交感神経が、まあ、優位になって、最大で 10%、
はい。
パフォーマンスが上がったみたいな研究もあるんですよ。
はい、わぁ。
あんまりいいことじゃないんですよ。
うん。
体にはね。
そうです
ね。パフォーマンスが良かろうがね。なんだけど、そういう自律神経コントロールの力ってもあるでしょうね。
あるでしょうね。
メンタルにはね。
あるある。
自律神経は、自律だから、
はい。
付随的に起こることだよね。
うん。
意識してできることではないんだけど、普段のトレーニング、コントロールも、
うん。
少なからず影響あるから。
そうね。し、鍛えられますね、自律神経は。
うん。
自律神経失調症とかってね、言われてる人、まあ、ちょっと神経質で心配性な人に多い気がしますけど、うん、なんかもう不安なことがあると、なんかドキドキしてきたり、気がしたり、うん、息が苦しくなったり、するんですよね。
うん、
体はなんともないのに。そういうのの対策としてやる自律神経、なんだっけ、コントロールみたいな。呼吸法とか。
ああ、そうだね。
ある程度メンタルにいいのかもしれないですね。そうですね。
呼吸は自律神経の唯一のチャンネルと言われてますから、 うん、呼吸を整えるっていうことは大事ですね。
はい、
で、呼吸に伴って、じゃあ一体体の中で何が起こってるのか。これ横隔膜が動いてる、
はい。
で、肺に空気が入ったり出たりしてる、
うん。
で、あと背骨とか骨盤周りで言うと、息をこう、ふーっとこう、あ、例えば息をこう大きく吸ったとしましょうか。
はい。
背骨はどうなる？
反る。
そうそうそう。伸びて反るみたいなことになるよね。うん、はい、骨盤は前傾、後傾。
前傾。
前傾でしょ、はい、吐くと、背中が丸まって骨盤は
後傾する。
そうですね。はい、で、姿勢にも影響するのが呼吸なんですよね。
うん、
で、例えば骨盤で言うとですよ、骨盤が前傾しているときっていうのは、骨盤の仙腸関節で言うと、締まりポジションなわけですよね。
うんうん、
でこのときって、元気なんですよ。活動、アクティブなんですよ。
はい、
すなわち、交感神経優位になるわけですよ。で、ストレッチポールの上なんかに寝てさ、ゆらゆらゆらゆらしてるとさ、
はい、
その骨盤が後傾してきて、緩みのポジションになるわけよね、仙腸関節が。
うん、
すると、副交感神経でリラックスになるわけよね。
はい、
で、この入れ替わりが大事で、二者択一じゃないんですよ。これよく聞かれる、お客さんでも。
ほう。どっちがいいんですか？
さっき骨盤引き締めエクササイズしたのに、え、今度はポールの上で緩めるの？え、どっちがいいのみたいな。どっちもいるんですよ。
どっちもできるようにならないといけないですね。
このリズムを調節できるようにしないといけない。
うん、
で、あと今自分がどっちの状態よりなのかっていうことも、把握することが大事ね、
はい。
うん。やっぱ姿勢、呼吸はメンタルに大きく影響を与えていると思います。
はい。そうね、なんか丸まってる人ってこうあまり戦いそうにない感じに見えますけど、
なんか疲れてるオフって感じ
ね。実際そういう姿勢なんでしょうね。で、胸を張ってこう堂々と背中が伸びて、
うん、
やや骨盤も前傾してる人って、うん、堂々と戦いそうなオーラ出てるけど、
うん、
そういう戦うモードの姿勢なんですね。
だと思います。
うん、
まあその姿勢の前に例えば表情とかさ、
はい、
例えば声とかさ、
はあ、
声、言葉、姿勢、声、言葉、姿勢、表情、あと動作かな、
うん。
そういったところもやっぱり影響、歩き方とさ、うん、あると思う。
はい。そうですね。
うん。なんかこう、メンタルって聞くとさ、気持ちの問題みたいな風にも取られがちだけど、うん、まあ、実は紐解いていくといろんなことに関係してる。
うん、
今言うたようなね。うん、まあ、特に呼吸と姿勢に関しては関係が深いかな。
はい、うん、そうですね。
で、あと、その、心理の、運動するときの心理状態としてね、
はい、
もう一つ加えておきたいのが、うん、今自分がどの時期にいるかということですね。
時期。
そう、これ5つ今から言いますよ。
はい、
で、まず真ん中にあるのが準備期っていう。
お
準備。
はい。
うん、なんです。これが真ん中。うん、で、一番目、これ何かというと、無関心。全く関心がない。
運動なら運動に
関心がない、うん。することにも興味がない。
はい、
情報にも興味がない。みたいな。
じゃあ、オリンピックを見る気もないし、何してるかも知らないし、自分も運動する気もない
か。そうそうか、そういう感じ。
は
で今度は、無関心の次は関心。
は
やらんけど、自分は。けど、まあ、人がやってるのはずっと見るよ、と。
オリンピック見て、こいつらすげえなって思いながら、
そうそうそう、
お菓子食べてるみたいな。
やらんけど、やり方はちょっと知りたいな、感じが関心です。で、次、準備期。これは、もう最低でも週1回ぐらい、もう行動に移してるんですよ。
ちょっと歩きに行くかとか。
そう、
うんうん。
で、準備の次が実施。
実施。
実施になるともう少し頻度が上がって、週2、3回とかね。
運動習慣ありますって言えるぐらいになる。
そうそう。で、最後は、継続。
継続。
もう、誰に言われんでも、自分が自主的にもう週5日ぐらいの実施をしている。というのが、継続ということになります。で、それぞれの時期に合わせた、やっぱり指導者からのアドバイスとかもあるわけですよ。
目標設定とか。
うん。例えばさ、無関心な人にさ、具体的なエクササイズの仕方言っても、それは右から左です。
そうです。いや、やらないし。
そうそうそう、そう、うん。で、例えば準備期のまで来てる人がいたらさ、で、今週1回ぐらいやってるわけだから、
はい、
週1回 の中でストレスにならないような運動の負荷量をアドバイスするのがベストなわけじゃないですか。
ほんほん
ほん、やってるからって言ってそこにたくさん盛り込もうとするとやっぱオーバー、
運動ってしんどいなってなっちゃうし、
あもういいですって、うん、せっかくや始めてるのにもういいですってこのもうやめてしまうのはもったいない、
はい、
そういうまあ見極めを、まあ、指導者もしないといけないし、本人も今自分ってどこなのかなってね、いうことも見極めるといいかもしれない。
そうですね。ちょっとこれ皆さんに聞いてみましょうよ。
何を？
アンケート。あなたは今何期ですか？
何に対して？
運動に対して。
運動。
うん、な運動って何？何でもいい。何でもいい。
筋トレ。有酸素。
筋トレ習慣。うん、ストレッチやとか、うん、まあ汗かける運動。
汗かける運動、うん。ストレッチ汗かけんかもしれんやん。
まあちょっとストレッチは、ストレッチも入れてあげましょうか。
入れないかんで三大エクササイズ。
そうか。じゃあ、有酸素か、筋トレか、ストレッチね。
うん。
はい。
運動、スポーツもね、いい。
あ、スポーツもいいです、いいです。はい。
うん。
について、運動習慣があるかどうか。
そうだね。
うん、
もう一回言っとくと、無関心。
はい。
やることにも情報にも興味がない。
はい。
次、関心。やってないんやけど、情報とか、やり方とか、そういうことに興味があるよ。
うん。
次に、準備。週1回ぐらいやってるよ。で実施。週2、3回やってるよ。うん、で、継続。もういつからやってるよ。
継続ってこう、始めてから何ヶ月経ってるとかじゃなかったです？
一応、その、気を、まあ、基本追っていくという考え方ですよね、これは。
ん？
いや、だから、
はい、
例えばさ、猫さんがさ、
はい、
明日から1週間のうち5回水泳やってください。
はい。
ちょっと非現実的じゃないですか。
はい。
きっとじゃあ、自分に興味が少しあるぐらいだったら、まあ、週1ぐらいから始めると思うんですよ。
うん、うん
う
ん。
例えば。
そう。
ということは、猫さんはきっと準備期から始まる。
うんうんうん。いや、ほら、あのね、似たようなので、禁煙指導の時にもあるんですけど、
おうおうおう
禁煙も、その、まあ、やめる気のない無関心期。
ああ、
やめた方がいいんかもしれないけどな、どうかな、らしいなって思ってる関心期。
うん、
で、準備で、いつぐらいからやめようかなとかって思い始めて、うん、実施でやめて、
うん、
で、そのやめてる期間が何ヶ月、3ヶ月か半年続くと継続期っていうのになるんですよ。
ああ、なるほど。これどうだろうな、それは明文してなかったかな。
スポーツは、それ、まあもうちょっと頻度の話が大きいですかね。
そうだね。うん、ああ、それあったかな、うん。
じゃあちょっと確認して。
まあ何をもって継続かっていうことでしょ？一週間、まずやってみて、じゃあ継続ならってことでしょ？
そう。
うん、3ヶ月。
3ヶ月。
うん。
続けてたら継続にしますか。
うん。
はい。じゃあそんな感じで。
うん、
アンケート作ってみるんで、また、
ツイッターで答えてね。
教えてください。
アンケートと。ボタン押しちゃろ？
そう。
な、
そう。あれね、多分4つぐらいしかボタン作れないんでね。無関心機はなしね。
そうやな。無関心な人はこのアンケートにも無関心機、ね。ということで。
はい。
はい。
はい、
あとですね、このリプライの中にですね、はい、スポーツにおいて筋肉と神経と連動させるにはどのようなトレーニングが有効なのかというあったんですけど、
はい、
これはね、なんだろうか、これメンタルとはちょっとね、また別の話になるのかな、これ、具体的に答えるとなると。
そうですね。
ね。
そうですね。
ですね、筋肉と神経を連動させるっていうのはね、まあ、モーターコントロールが運動制御っていうものが、主になるのかな、話としては。うん、自分の体をこうコントロールすることですよね。例えばこう、手をまっすぐ垂直に上げましょうって時に、
はい、
パッと上見たら実は垂直じゃなかったとかさ、あるわけだから、
はい、
自分の関節の位置感覚を正しく分かっててコントロールできてるとか、うん、じゃああと右手はまっすぐ上で、左手はまっすぐ横でってことはここ90度になるわけでさ、
はい、
みたいなその2つ以上のことを同時にやったりとかやり続けたりとかすることが、
うん、
まあ、スポーツ場面に多いわけなんですけど、
うん、
これはね、そのそれぞれの運動にスイッチを入れるスイッチがあるんですよ。
ほう。
うん、あるんですよ。
スイッチが、
うん、で、うん、それをウォーミングアップに組み込むんですよ。
なんか一個例をください。
そうですね。例えば、水泳の泳ぐと、今から泳ぐということに向かうためのスイッチの入れ方としては、
はい、
水泳は上半身主に使えますよね、うんうん。で、肩甲骨の使い方すごく大事なんですよね。
はい、
で、肩甲骨には主に3つの動かし方があって、うん、外転、内転、開く閉じるということと、うんうん、
はい、
あと、挙上下勢、上下の動きと、
はい、
あと上方回旋、下方回旋っていう、回旋っていう、こう、動きがあるんです、うんうんうん、
はい。
で、それらを組み合わせてるわけですよ。で、それらが大きく動くと肩甲骨が大きく動いてるねっていうことになるわけですよ。
はい、
じゃあ、その今3種類の組み合わせっていう話がありましたけど、この組み合わせをさせるような運動をするんです。ちょっとやってみましょうか。
はい、
手のひらと肘を顔の前、胸の前でね、
はい、
合掌してるポーズですよね。
はい、
そこから、肘がだいたい今90度ぐらいですよね、
はい。
腕を横へ開いてください。パカッ。
パカッ。こう、
はい。
はい。
これ肩甲骨がどうなったんですか、はじめが、
はじめ
それ肩甲骨外転する。開いて
る。あほう。
外転。
外転。
はい。で、腕をパカッと開くと、
内転
しますね。で、その内転を維持したまま万歳してください。万歳。そうすると、上方回旋。
はい。
で、ここでですよね、肩甲骨を内転させたままの上方回旋させるということは、
はい、
この時肩甲骨の内側の菱形筋の活性がされているわけですけれども、で、またそれを逆の順番で戻してくるわけ。曲げて、閉じて、もう一回いくよ。開く、万歳、下ろす、閉じる、みたいな。それを素早く、1、2、3、4というわけですよ。これです。
はい、
これです。
あ、こうやって、泳ぐときに使うところを目覚めさせるわけですか。
そういうことです。で、複雑な動きをするときっていうのは当然たくさんの筋肉がうまくバランスを取りながらタイミングを見計らってやっとるわけですから、
はい、
それがいきなり泳げでできないわけですよ。で、それを陸上で今みたいな動きを少しずつ複雑にしていきながら、うん、脳からの刺激を運動神経化して筋肉をどんどん伝えていくんですよね。それがウォーミングアップ。
筋肉を目覚めさせるみたいな感じ。
うん、そう。これがその筋肉と神経を連動させるという。
なるほど。
そうですね。あとね、体温、気温も大事でね、はい、体が冷えてる時っていうのは、この神経伝達は悪いんです。
はい。
だから単純に体を温める。
うん。
いうことも大事。
なるほど。
ウォーミングアップは必ずしもね、動かない感じじゃなくてね、
はい。
お風呂でもいいんですよ。
温めればいいんです
か。うん。
何でも、
うん。
うん。
必ずしも動かない感じわけじゃない。
うん。
外的な要因、物理的に外からの熱なんかで温めてもいいわけです。
うん。
自分から動いてもいいわけです。
なるほど。
そういうこと
になります。まあでもスイッチ入れるんだったら自分で動いた方がいいってことですね。
そうね。
うん。
そういうことです。
はい。これ、この筋肉と神経を連動させるっていうのは、うん、思ったように動かしたい。動けるようになるっていう点だとすると、
はい、
その鏡を見るとか、映像を見て、自分にフィードバックしていくっていうのも大事だと思うんですよね。
正しく動けてるからか。
そうそうそう。
まあ、これね、ちょっと言葉尻すいませんけどね、筋肉と神経と連動させるってことは日本語としてはちょっとおかしいんですよ。
そう。
筋肉って、まあ、A という筋肉と B という筋肉を連動させるってことはできますけどね。
うんうんうん、
神経っていうのは、連動の動が働かないですよね。
神経動かないってことですか？
そういうことです、
ね。うん。もう、へりくつの卵みたいな。
これ大事なんですよ。言
いますね。はい。
うん。
そうなの。
だから、筋肉が動くために、神経から、刺激を送ってる、神経を通して刺激を送っているということなので、
うんうんうん、
これはその、神経伝達を良くするにはどのようなトレーニングが有効ですかということになりますね。そういうことで答えてます
から。ああ、今はね、そうですね。
そういうこと
です。はい。
そうね、ご承知くださいので。
お願いします。
はい。
はい。
この辺ですね。
はい。
何以外だ今。
うん、その、
はいって納得した
動画とか見るの続きようかと思ったけど、あんま続きがなかった。
動画？
ああ、鏡とか。
ああ、そうですね。
はい。
はい。OK です。
はい。
はい。
ということで、 呼吸法であったり、姿勢であったりで自律神経を整えるということ
で、メンタルをコントロールできるように
できるように、はい。
と、あと時期、準備期とかね。
はい。今自分がどこにいるの
か。正しく把握して、それに合わせた行動を取る。しかし指導を受ける。
はい。
ね。無理がないよ。
無謀なことすると嫌になっちゃいますからね。
そうそうそう。
はい。
足りなくてもダメ。
はい。
足りすぎてもダメ。ダメ。ね。ちょうどがいい。
はい。
またつばと思います、
ね。言わなくていいよ。はい。はい、そんなとこでしょうか。
はい。
はい。
他にも、今日は、メッセージをいただいてたんですけども、はい、時間が押してしまいましたので、次回行こう。
はい。
40分。
本当だ。じゃあ次回以降のネタにさせていただきます。
で、次回はですね、はい、予告みたいにしとく？
お。
息継ぎの話。
息継ぎ、水泳の息継ぎですね。
そうですね。はい、メッセージいただいております。
はい。あのメッセージくれた人、すごい中途半端に終わってんですけど、もうちょっと続きがあるんじゃないかと。
こんにちは。いつも聞いています。
ありがとうございます。
クロールの息継ぎについて教えてください。自分は25メートルくらいまで息継ぎできているように思えるのですが、それを越すと、息苦しくなってしまい、点。
終わり。
これメッセージがメッセージなんで、息苦しくなってしまい、そのまま倒れたのかも。ドボドボドボドボ沈んでたのか
な。だいぶメッセージみたいな。
大丈夫ですか大丈夫ですか
息苦しくなってしまって。
ね、
はい。
傷病者発見みたいな。一応僕コメントを返しておりますけどね、読みましょうか。こんにちは。ポイントは2つあると思います。1、数量と拍量の調節。2、息の止め方。詳しくはポッドキャストにて。ということです。これはまた来週、喋ります。
喋、はいはい、ります。なんかこの続きがあるようだったらまた送ってください。
送ってください。お名前は言いませんが。
これをね、朝から K さんはね、
いつも聞いていますってこと。
夜まで待ってたね。
そう。今日の7時にね、メッセージいただいてたんです
けど。そう、夜の8時までじっと待ってた。
うん。そう。8時に返しましたけど。はい、よかったら見といてください、ね。
お願いします。
またメッセージくださいね。
はい。
ね。
ね。
まあ今日呼吸の話もありましたから、それに続くかな。
あ、そうね。
これポイントはね、そのね、数拍量っていうのはね、吸いすぎ、吐きすぎ多いんです。
ああ吐くのが間に合わなくなったり、吐きすぎて吸うのが足らなかったりするんですか？
だから水の中だからさ、やっぱり意識して息継ぎってするんだけど、はい、みたいなね、を実はやりすぎてることが多そうです。
は
それに、はい、だからこう強制呼吸みたいになってるんだよ。100% やってる。
はは、努力呼吸っていうんですね。もう全部吐いて全部吸うみたいな。
みたいな。で、横隔膜がそれをしてるんだけど、
はい、
横隔膜だって筋肉なんだから、疲労するよ、
はい。そうですよ。
これなんです
よ。酸素も使うし。
そう。
そうか。
そう
歩きながらとか練習したらいいんじゃないですか、こう。1、2、3、4、5、6、7までそーっと吐いて、8で吸うみたいな。
ああ、そうだ、
うん。
で、その、吸う吐くともう一つの間の止めるってのがあります。ね、この止め方っていうのも、まあ、またポイントなので、
はい、
まあ、詳しくはまた来週。
また次回と。
ということでございます、はい。雑談のコーナー。
はい。
ありますか？
ね、オリンピックが終わって、
はい、
ツイッターで読んだんですけどね、みんな、さあ次は東京だって4年後だって言ってるけど、その前にパラリンピックがあるでしょ。
そうね。
うん。
ありますね。いつからですか？
どうやらね、9月7日が開会式。ちょっと間が空くみたいですね。
どうなんですか？
選手村とか移動するんかな、こう、なんていうの、引っ越しっていうか入れ替わりっていうか。
そうね、ベッドメイキングせないから
。そうや、そうや。
そう、
そうじとね。1ヶ月もない2週間ぐらい。はい。
ねえ、あるので。
ねえ、そこから12日間。
うん。
競技は11日かな。
ねえ。
ぐらい競技があるようですので、
うん。
これも絶対面白いからね。
NHK がさ、
はい、
オリンピック前にやってた、ミラクルボディって言ってさ、
はい、
トップアスリートの人の体が一体どうなってるのかっていうのをいろいろこう解析するわけよ。うん、で、その中で、3人ぐらい、まあ特集さ、3つぐらい特集された、その中の一つ、走り幅跳び陸上の、ドイツのね、男子選手、義足なんですけど、初めて健常者の世界記録を上回ったという人がいるんですよ。
うんうん、すごい話題になりましたね、確か
に。で、それに関して、
はい、
今までずっと健常者の方が言ったら記録が ね、高かったわけですよ、うん。で、いざでもそれを抜くと、それは義足の床反力が強いからやと。それは義足があるから飛べてるんだと。
うん、
あの、たくさん。っていう人もやっぱ現れるんですって。だけど、そうなると、じゃあ義足をつけてるすべてのアスリートを、例えば対象にして、グループとして、じゃあと健常者グループとしてなったときに、義足の選手が、平均値が上回ってればそう言えると思う。
うん、
だけど、やっぱその選手が追い越したわけです。一人目として、はい。ね、パイオニアとして。うん、その時点では、まあ、はっきりしませんよね、まだ。
そうですね。義足
がどうとかっていうこと。
そうですね。まあ、よっぽどそれを上手に使いこなしたんでしょうけど、うん
で、その人にさ、これ番組も終わっちゃったからいいけどさ、脳の中の、活動も見てるわけよ。
ほう。
時に、その足を失ってる状態なんだけど、
うん、
足が、言ったらそのなんだろう、本来歩かのような、脳の働きをしてるね。適応していくんですよ。
はあ、はあはあ、
記録を伸ばしたいと。
はい。
なった時に、うん、それに体が適応してくる。
ああ、だ、もう義足を自分の足と思って使えるぐらい、
そう。
もう脳は受け入れてるんだ。
そう。
うん、
ちょっと名前忘れたけどさ、この話もきっとポッドキャスト昔やってると思うんだけどさ、ちょっと事故なんかで、
うん、
こう腕を失った人が、うん、シャワーをこう浴びてると、
うんうん、
時に、失ったはずのところに水が流れている感じがするっていう。あれ何や
ねん。原質とかの話、ね。
あ、それそれ。それ
それ。なんとかペイ、なんだっけ。
いや、
バーチャルじゃなくて。うん、ありますね。
ね。
はい。
で、あれも、その、残ってるんですよね、記憶が。
そう
だ
ね。
あった時のこと
は。うん。
と、あとその、脳のさ、この、例えば腕の領域、で、その隣にまた違う部分の領域があったとするじゃないですか、
うん。
で、腕を失った人は、その隣にあった領域の面積、腕のところをね、こう、なんだろう。侵食していくんですよ。
へぇ。
増えていくんですよ。ってことは、その隣の、例えば領域がさ、肩やったとしますか、うん、そしたら、この肩の脳の領域が増えていって、うん、肩の、機能とか、うんパフォーマンスっていうのが、それこそ普通の人よりも上がるんですよ。だから目が見えない方とかでさ、はい、時々さ、こう、口でさ、っていう音を出してさ、その音を反響させて、距離を、そうそうそう。ものすごく耳を発達させる人っていますよね。
うんなんか、前もそう、もう目見えないタイプライターみたいな人も、もう人の話している録音聞くだけでどんな部屋で喋ってるか分かるって
言ってた。すごいよね、
うん。四角い部屋とか広い部屋とか、ね、カラオケルームとか。
うん、だから、こう、何かを失った時に、うん、今の話ってさ、その失った記憶をずっとちゃんとこう、なんだろう、失ってないとして体がこう覚えてるものもあれば、うん、その隣にあった領域のものが、それをこう、侵食していくというか、うん、まあ、凌駕していくというかね。
はい。
いう風に体がこう変わっていくわけですよ。うん、だから、それを顕著にこう見れるのが、今度はパラリンピックだと思うんですよね。だから、こう、ってこう、一般健常者が見たら、どうしてじゃあ目が見えないのにまっすぐ泳げるんだとかさ。まずできませんよね。
うん、我々にはね。
うん。目閉じて背泳ぎしろって言ったら、もうコースロープガチガチガチガチガチガチ。
ハギちゃん。
怖いよね、あと。
うん。
ね。だから、
そうだね。
おそらく僕ら健常者にはない、機能というか、感覚を、うん、が発達してるんですよ。
うん。
うん。それをちょっと見たいですね。うん、その場面を見たいですね。う
ん。はい、ね楽しみに。
うん、
こちらも、テレビでやるでしょうかね。
ね。ワウワウでやりますよっていうのをコマーシャルでずっと見てるんですけど、民放とか NHK もどれぐらいちょっとやるのかちょっと僕は今分かってませんけど、
はい、
ね。
やってほしいですね、
パラリンピックの方も日本選手、有力選手、たくさん。
はい。
いますよね。
います。
水泳もね、
うん、
います。
います？
はい。 男子のね、うん、木村選手、注目です。
はい。何を泳ぐんですか？
結構パラリンピックの方、多種目泳がれるんですよね。うん、平泳ぎもね、出られる。平泳ぎはまず間違いなく出られる。
CM に出てた人ですか？
出てる。
左腕が途中までの人？
いや、違う。
違う人。
男子選手ですけどね。
はい。
目が見えない方なんです
けど、ね。ああ、目が見えない方。
うまいこと泳ぎますよ。
そう。
本当に。
なんかあれ、向こうでなんか音が出てるんですか？
壁際？
うん。
頭をね、ポンとする、棒で。もうタッチするでーって。上からね。
あ、審判たちの人。
審判ポンって言って。
へぇー。
僕あれやったことあるよ。
あ、係？
うん。
あ、そうなんだ。
水泳の大会で補助でね。
はい。
昔、学生の時にね。やったことある。
へぇー。
ポンって、頭ポンってされる。
じゃあまっすぐ泳ぐのはもう何もなしですか、ガイドは。
ない。
なんかどっかから音が出てるとかないんですか？
ないない。
そうなんだ。
ないない。水中やから動き聞こえんよね。
そうですね。
水中でなっとけ別やけどさ。
うんうんうん。外からだと聞こえないですね。
すごい。
なんかもう、興味深い、純粋に。
ねえ、
うん。楽しみにしてます。
はい。
はい。
今日はこんなところですね。
そうですね。
今日50分喋りました。
結構喋ったね。
45分から50分。
はい。
ね、
ツイッターやってます。
ゼロから始める体づくり。
感想。質問、ご意見何でもお待ちしております。
あ、そうや。
はい。
僕は取り組んでいた。
はい。
チャレンジ。
あ、そうそう。
一段結果が出ましてですね。
はい。
見事、合格しました。
そう。おめでとうございます。
試験を受けておりましたね。
ね。今週末、はい、先週末っていうの？
そう。この前、ね、男子400メートルリレー、銀メダルの時に試験僕を受けてました、ね。
そう。そう、ね。ちょうどだから生で見れなかったんだな。
ね。
はい。
うん。
試験受けました。
はい。僕が受けた試験は、
はい。
NSCA-CPT というやつで、NSCA という団体があります。アメリカのパーソナルトレーナーの団体なんですけど、
はい。
サーティファイドパーソナルトレーナーという資格を取りました。
はい。
はい。合格率はね、5割から6割ぐらい。
そんな低いんですか？
うん。
すごいね、分厚いテキスト、厚さが4センチぐらい。
3ヶ月ぐらいで読みましたけど
ね。ね、読んで、
本普段
勉強してたね。
もう頭に入りづらい。うん、
でもね、毎晩頑張って読んでましたもんね。
まあ毎晩だよね、時々、ね。
そうか。そう。
まあ勉強になりましたけど、ね。
はい。
すごくね、
うん。
なんかね、引っ掛け問題みたいなのがきっと多かったんでしょうね。思ったより点数が伸びてなかったと。合格したものの。
うん。でも、まあお家で勉強してる時からずっと同じ点数ね。
そう。問題集も、全部80点。
うん。
ね。今回も80点。
80点。合格ラインは
70点。ですけどね。
はい。
まあ、良かったと。
はい。おめでとうございます。
はい。
それでまた、知識とか。
そう、ちょっと仕事の幅というか、方向性をもう少し僕はちょっと変えていこうというか、狭めていこうというか、いい意味でね。
はい。
うん。今まで何でも OK でやってきましたけどね。
はい。
ある程度もう少しこう対象とかやるべきことを絞っていこうかなというふうに考えておりまして、
はい、
まあ、今回その CPT を取得するに至りましたけどね、
これからの活躍も楽しみにしております。
おっ、
はい、
頑張ります。
お願いします。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、さようなら。